新日本プロレスプレゼンツプロレス聞こうぜ。8月7日21時30分になりました。新日本プロレスプレゼンツプロレス聞こうぜ。パーソナリティは私、新日本プロレス RV ナレーターを担当しておりますバロン山崎です。今日もよろしくお願いいたします。では直近の新日本プロレスを振り返っていきたいと思うんですけれども、イービルがですね 7.31 後楽園で世界ヘビーのベルト壊しちゃいましたね。いやー、鈴木軍、その後鈴木軍とケイオスのイルミネーションは2人を残して鈴木軍が勝利しまして、試合後ね、デスペラードがもう 3K に対してもう散々ですね、もう言いようが、どんな戦いがこの後ね、このタックリングの方でも出てくるのかっていうようなことが思われてまいりますけれども、そして、8.1 後楽園です。こちらヤングライオンの壮行試合が行われました。岡田上村戦ね、そして、内藤辻戦行われましたけれども、この後上村優也、辻陽太、海外に遠征してね、どんな選手になって帰ってくるのか大変楽しみにしたいところでございます。そして、ネバー、6人宅選手権試合も行われましたけども、こちらはタイチザックが、IWGP タッグに挑戦する条件としてね、東京ドームの後でまずはそっちをかけろということで、この試合ということになりましたけども、こちらはですね、石井智弘、吉橋、後藤博樹、ね、王者組が8度目の防衛に成功いたしまして、久々に聞きましたね、後藤選手の鈴木軍打ち取ったりっていうね、いや本当に久々に聞いたなという、感じでございました。そこにですね、こちらもね、ロスインゴベルナブレスでハポンブシ選手ですけども、3人でまたリベンジさせてくれよということで、ネバー6人は次の戦いへということになりました。本当にネバー6人は防衛戦の数が多いですね。あっという間に8度目っていうふうに、この防衛の回数を聞いただけでも分かると思いますね。この記録を伸ばしていくのでしょうか、それとも、リベンジということで、ロスインゴベルナブレスハポンが、ここをダッシュしていくのか楽しみになってまいりました。さて、新日本プロレスプレゼンツプロレス聞こうぜ。この番組は日本をはじめ世界各国に多くのファンを持つプロレスの魅力を、日本最大のプロレス団体新日本プロレスにまつわる話題を中心にお伝えしていこうという番組となっております。長年のプロレスファンの方、新日ファンの方はもちろんですが、プロレスはあんまりよく知らないんだよねという皆さんも、この番組にどんどんご参加いただきたいと思っております。メールアドレスは pk@lucky-ibaraki.com、 公式ツイッターでございますが、茨城_NJPW、 ハッシュタグはプロレス聞こうぜでつぶやいてください。ラッキー FM 茨城放送制作、新日本プロレスプレゼンツプロレス聞こうぜ。この番組は新日本プロレスブシロードの提供でお送りいたします。さて、新日本プロレスプレゼンツプロレス聞こうぜ、いよいよ8月のマンスリーゲスト、登場していただきたいと思います。僕はやっぱりこう夏にこの人をお迎えできるっていうのはね、すごいテンション上がります。ではご紹介しましょう。猛牛天山広義。天山選手、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
やっぱり夏といえば天山っていうイメージが、僕はまだこう思いとしてすごいあるんですけれども、
ありがとうございます。
本当8月に出ていただいて本当に嬉しい、本当です。よろしくお願いします。
とんでもないです。いつ呼んでもらえるか本当に楽しみにしたんですけれども、はい、
ありがとうございます。出ていただいて、
やっと呼んでいただいてありがとうございます。
やっぱりね、夏8月じゃないですか。
そうです ね暑いですね。
暑いです。
もうこの夏っていうといつも思い出しますね、毎年。
そうですよね。
はい、
もうね、やっぱこの夏男っていうイメージをやっぱ強く持ってらっしゃる方は、はい、リスナーの方、ファンの方にもやっぱ多いと思うんですよ、天山選手。
はい、
で夏、やっぱG1 クライマックスがあって、あれはもう、もう過酷中の過酷じゃないですか。ずっとシングルだし。
そうですね、もうシングルもそうなんですけれども、はい、毎年年々こう厳 規模がちょっと大きくなってきてる感じがして、
ね、
はい、最近でいうともう期間もね1ヶ月以上とか すごい大変なハードなあのスケジュールだったりとか、
はいはい、
本当にあの、まあ、今は出てませんけれども、はい、やっぱり当時もやっぱりもうあっね、夏の暑い時期なんでこんなことやるんだろうと思って、
はい、
一応毎年思ってましたけど、ね、またこの暑いの来たなみたいな感じでまた G1 の季節が来たなっていつも憂鬱な気持ちを。
憂鬱だったんですかね。
いや本当実際は、ね、本当そんな感じでしたけども、まあ、来たからにはもうやるしかないって感じでしたけどもね。
ね、もうやっぱ G1 夏男って言われる人がいて、そのやっぱ長野さんがいて、で長野さんの次ってなったら今度熱男、誰夏男って言ったらもう天山みたいにもう完全にシフトした時期があって、
であ
の頃はでも天山さん、今は A ブロック、はい、B ブロックみたいな、ちょっとほら、はいはい、あの A ブロックやって次の日は B ブロックやってでちょっと間が1日とかある感じでした、ですけど天山さんの夏男の時はもうひたすら連戦じゃないですか。
そうなんですよ。だから今はまあちょっとあのきつそうに見えて実際はまあまあちょっと、ね、まあ、楽って言ったらあれですけどね、まあ、あのうまいこと日程調整でね、
そうですよね、
できてるなみたいな、
うん、
はい感じになってますよね。もう昔なんかはもう本当
本当に、ね、
もう休みとかもなくもうただひたすらシングル の連戦で、
そうですよね、
はい、きつかったですよ。
体のコントロールがねやっぱりこうシングルがあってそのタッグがあってってい う, こう繰り返しになるのとは全然違うじゃないですか。ずっとシングルっていうのは。
そうなんですよね。ずっとシングルでやっぱりしかもその一試合一試合やっぱりあの負けないように勝たなきゃいけない、ね、あの本当に10分20分になっちゃうかもしれないけどやっぱりそれはもうとにかく全力で立ち向かってましたから、
はいはいはい、
本当にすごい力っていうかパワーをあの要してましたよね。
あの頃のコンディションの管理ってでも大変だったんじゃないですか、今と比べて。
そうですね、なんかやっぱ本当移動だったりとかもそうなんですけれども、ね、はい、まあ、やっぱ怪我しないようにしないようにっていう気持ちで、やっぱりちょっと大きなこと、ね、怪我になっちゃうと、もうあのそれこそやっぱりリーグ戦に響いちゃって、
そうですよね、
いい試合ができなくなったりだとかそういう感じで、もう常に毎日やっぱりその本当集中しなきゃいけないっていうね、
はい、
休まる時がなかったですよね、本当に。
故障するわけにもいかないし、本当ね、テナさんおっしゃってましたけど、ちょっと大きなことやって欠場とかになったらもう、
はい、
そこまでどんなに勝ってきてもどんなに頑張ってきてもパーですもん、
う
ん、なんてね、
それで全部もう終わっちゃいますからね、
はいはい、
とにかくやっぱりもう、全力で いってやっぱりしっかりリング降りるまでは、まあ、なんていう怪我もなく終わることがやっぱり、もうとあれ必死でしたね毎日ね、うん、
でも怪我気にしてるとね、その試合
そうそうそう
ね、
はい、逆にやっぱそんなことを気にしないでガンガン行くっていう気持ちもありましたけども、
はい、
とにかくやっぱりもう一日一日がやっぱり試練というか、はい、それぐらいの、気持ちでやってましたけども、
あの頃振り返って天山さんにとって G1 ってどんな戦いだったんですか。
いやもう本当になんだろうな、とにかくやっぱりハードな戦いが続いて、ただやっぱりその最後の最後までね残って、はい、優勝したこと、1回目優勝した時なんかは、
はい
は
い、
もうこのなんていうんですかな、一番になったっていう、
はい、
その時の気持ちがもうすごく、はい、はい、高ぶって優勝できたっていうのが嬉しかったし、はい、やっぱこういうやっぱ最後の最後にねやっぱ優勝を味わうことができたっていう気持ちで、うん、
はい、
やっぱこれはもうやめられないなっていうぐらい正直やっぱりさ最高の気分でしたから、
あ、
うん、これはもうまたなんか味わっていね、これからもやっぱり、はいはい、っていう感じでなりましたもんね。
やっぱその大変だけど癖になるところもあって、
そうなんですね、はい、
でもコントロールしなきゃいけないし、
なかなかやっぱりその辺が難しいですけれどもね、
はいはい、
もうとにかくやっぱり 怪我しないように、それだけやっぱり本当にとにかくやっぱり集中してましたからね。
でまたね、いろんなとこ行くので、はい、ね、いろんなファンの皆さんが応援してくださるじゃないですか、地方も、
はい、やっぱりいろんな、やっぱりまあそれはもちろんシリーズ通して、はいはい、いろんなとこ行けるっていうのはいいんですけれども、
はい、
まあ、移動が大変だったりとかね、やっぱり、はい、このそれやっぱりとにかくコンディション作りもいろいろ大変でしたからね、
はいはい、
まあ嬉しい反面ね、いろんなまあお客さんに見てもらうのはありがたいんですけれどもね、はい、もうとにかくもうリングでいい試合をして
はい、
もう勝利することしか考えられなかったんで、
そこでのやっぱね、そのもう夏といえば天山、夏といえば G1 って言われるあの時代あって、はい、もう夏男でございましたけど、
はい、
G1 でもね、戦々からはお引きになりましたもんね、天山
さん自体は。そうですね、まあ本当、まあ自分の的にはまあ、まだまだずっと現役でいる限り、はい、やっぱり出たいっていう気持ちはね、今でも持ってますし、
あ、はい、そうですか。
そうですね、やっぱり、まあまだまだ 今下の若い世代とかね、はい、やっぱりたくさん、はい、選手も育ってますから、
はい、
まあ、ちょっと引くのはしょうがないかなっていう部分で あれですけども、でもいつでも出れる準備はしているつもりですけれどもね。
あ、じゃあ声かかったら、はい、いや別に俺は行くよっていう、はい、
まあ、そうですね、
スタンスで、
あ、もう地獄のような
地獄に
G1 ですけれども、
分かってるのに、
はい、それでもね、やっぱり戦いの場に入りたいなっていう感じはありました、うん、ありますけども、
割とその、はい、僕ら世代とか同世代その、
はい、
の人間ってプロレスファンすごく多くて、で、まあ、世の中でも今ね、はい、やっぱりこう難しい立場にいたりとか戦ってます、はい、でもまだまだ戦っていかなきゃいけないところにいたりとかするんですよ、はい、で、そういう時にこうやっぱ天山さんが俺はまだ G1 行くよって言ってもらえたりとかしちゃうと、
はい、
そうだよなっていう気持ちになる方も大変多いと思うんですけど、
はい、
僕その選手発表、出場選手の発表っていう VTR を毎回やらせていただいて、後、はい、楽園だったと思うんですけど、
そうですね、
天山さんの名前のない G1 発表っていうのを僕も初めてやった時に、天山さんが、
はい、
もうすごい印象的なのが、どっちかっていうともう冷静な温厚なイメージが僕はあったんですけど、もうマイク握って、おい、こら、はい、俺の名前がないやろっつって、
そうそう、
全力で、
そうですね、いや、バロンさんがすごい一人一人発表していった中って、はい、あれって思ったですよね、
はいはいはい、
あの瞬間は今でも本当に嘘だろっていうぐらい、
そうですよね、
もうちょっとね、バロンさんちょっと間違ったんじゃないのってマジで本当にね、ちょっと忘れてんじゃないのって思いましたよね。どうしたどうしたって、
僕も正直台本もらった時にちょっとあれって思ったんですけど、一番最初に
いやいやねえ、ちょっとどうなんだよって、もうなんか本当に嘘って、もう本当に頭の中真っ白になったんです
よね、はいはいはい、でもその直後やっぱ試合があって、その試合後でしたもんね。
いや、そうなんですよ、試合どころじゃないって言ったらおかしい、まあ、失礼
ですけど、
ちょっと嘘だろって、そんなもう頭の中もハテナハテナハテナですもんね、
はい、
で、それでやってたって感じで、本当終わってからもう、はい、これ吐き出すしかないっていうぐらい、
はいはい、
うわーってなっちゃったんですけどね、
だからもうね、めっちゃ感情的な瞬間、あれが僕はすごく印象的で、
あ、
やっぱ天山さんにとって G1 って本当特別なんだなっていうのを、やっぱ強く感じた時でしたね。
あの時が、いやー、もう G1 っつったら天山だろっていうぐらいの、自分的にも本当
ありますよね、やっぱね、
ありましたから、もうあれは本当ちょっとやっぱり自分的には寝耳に水っていう、
水ですよね、
本当そんなのもう、はい、でしたけど、
ね、試合普通にあるしね、なんだよってなりますよね。
そうですよ、
やってる場合じゃねえんだよ俺はっていう、
そうですよ、もうね、
でもどうな なんですかね。でもやっぱね第三世代言ってね、やっぱいろんなところで試合されて、はい、この前もタイトルマッチもされて、はい、ね、今あの G1 とかってさっき天山さんもおっしゃいました、若い選手もたくさんいるのでとか、その、やっぱ人数も多いじゃないですか今すごく。
そうですね、
所属選手も多いので、
はい、
そういう中でやっていくって言ってもなんかこうね、例えば天山広義プロデュース G1 クライマックスみたいな、なんか G1 のルールをちょっと天山さんがこっちの方が面白いんじゃないのみたいな風にいじっていくとか、
あ、
そういうことは出てきたりするんですかね、はい、やっぱり夏男としては
そうですね、なんかもう今結構選手がたくさん、はい、多く出るじゃないですか、はい、やっぱり20人とかね、
20人とか、はい、
やっぱり、まあ、日程的にもうまいことこう、まあ、A ブロック、はい、B ブロックと交互に分けて、はい、今だからすごいちょっと、まあ、昔に比べたらちょっとこう 楽してるよなっていうG1 って言ったらもっと厳しく しなきゃダメだろうって思いますよね。もう本当に
もう天山さんがじゃあもうプロデュースしても年生もうずっと、
そう
休みとかダメっていう、
ね、やっていけよって感じですよ。出ないと過酷なその、
ね、過酷さがね、
っていう、まあちょっとやっぱ今甘いなみたいな、
今甘いなみたいな
、
そうですよね、もうもっとギュッとね、なんならギュッと絞ったらいいですもんね、選手の数をね。
そうね、だからまあ本当にあの、ま、もっとギュッとあれした方がいい、ね、もっと G1 らしさっていうのを見せられると思いますけどね。
もうね、熾烈なら熾烈の極みを、
はい、そう
も
う
とんでもないところをやったらいいじゃないかと、
うん、もうでもいい、これから出るのは嫌ですけどね。
まあ嫌なんですか、さっき出てもいいって言ったじゃないですか
いや、
ま、出るんだったらじゃあ今ぐらいがいいかなっていう
まあまあそ、ね、今ぐらいちょうどいいかなみたいなんですけど、いい
でプロデュースするんだったらギュッていう
ギュッっていう感じでいいかなみたいなんですかね
やっぱりすごいプロレス時代を生きてこられた方の言うことはすごい
いやいやいやいや、
ということで8月のマンスリーゲスト防御天山広義選手のインタビュー1回目お届けをいたしましたね。やっぱあの夏男といえば天山ということで G1 の話をいろいろと伺ってまいりましたけども、やっぱりきつかったんですね。でも勝っちゃうともうやっぱやめられないなっていう、ここら辺がまあ夏男の夏男たるゆえんだったんじゃないかなと思いましたけども、あの今はねやっぱ選手層もたくさんいて、あの若い選手次世代の選手にどんどん、その席を譲っていかなきゃいけないから、でも準備はいつでもしてるよっていう風に天山選手おっしゃっておりました、であのエントリーのなかった、ね、G1 クライマックス26後2016年ね、頭真っ白になったって僕あの時にナレーションを読ん でかつ退場 かつあのホールで発表の瞬間見てたんですよ本当に。でその時にあんなに声を荒げた天山さんを見て、あやっぱ本当にその G1 クライマックスイコール天山やろうがっていうのが本当に天山さんの中ではね強く大きなものであったんだなっていうのをあの時は本当に感じましたね。でじゃあ今若い選手いっぱい出てるからプロデュースどうですかって話をしたら、あの今のねブロック分けの A ブロック B ブロックっていうのは甘いとね、連戦ガシガシやって人数ギュッと絞ってもうとことんまでやるのは G1 だって言ってたけど、お手になる時はどうですか、僕の時は今ぐらいっていうでもなんか天山さんがなんかこういったあ総当たり戦とかね、総当たりリーグ戦とかね、そういうのを企画していただいたりとかするとなんかそれはそれでねまた新しいなんか活性化というかね、違うそのハードな戦い、また G1 クライマックス、今は G1 クライマックスとはまた違う戦いなんかも生まれたら面白いなというふうに思いますね。ありがとうございました。ぜひ来週も お楽しみにしていただきたいというふうに思うんですけれども、実はですね収まりきってない部分が本当にたくさんありまして、こちらはですね、配信版の時に毎週金曜日に、配信がスタートになりますけれども、今週も金曜日スタートになります、13日ですかね、配信になりますね。 こちらの方に、ロングバージョンで、今回のインタビューの方はお届けさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方も聞いていただきたいと思います。配信版は新日本プロレスの公式サイトポッドキャスト、こちらかもしくはポッドキャストから普通に探していただいて、このプロレス機構で聞いていただいても、そちらとバックナンバーもしっかり全部載ってますので、聞いていただくことができます。また公式 YouTube の方にも上がっておりますのでぜひお聞きいただきたいと思います。では来週は天山広之選手のインタビュー2回目、どうぞお楽しみに。新日コネクション。さて先月から始まりました新コーナー新日コネクションでございます。レスラー以外の方で新日本プロレスに関わってらっしゃる方にお話を伺う不定期のコーナーとなっております。今回は前回に引き続きまして、新日本プロレスの公式サイトでコラムを執筆されていたり、レスラーをドット絵で表現するドットレスラーを描いてらっしゃる、ゲームプロデューサーの野中大蔵さんにお話を伺っております。でも今やねドット絵もなんかそれこそそのいろんな部位に使われたりとかそういうこう商品化されたりとかも多種多様じゃないですか。
あ、そうですね、途中からそのファミコンロックマンからちょっとテイスト変えて、
はい、
で展開してるんですけど、
はい、
そのね、商品化もいろいろしていただいて、はい、ありがたい限りです。
商品化とかでもちょっとやっぱ面白いですよね。プロレスファンとしてドット絵っていうと、まあ、そのゲームねもちもとやられてらっしゃるんで、そのゲーム系のとかはいろいろそのノベルティやら何やらっていうのはあるんでしょうけど。
あ、そうですね、
でもやっぱプロレスファンとしてっていうとちょっと違いますもんね、やっぱね。
いやでもあれですね、やっぱ翔選手はやっぱりねその出会いが、
はい、
やっぱね奇跡的というか、
はいはいはい、
やっぱご本人もねそのゲーム好きってはっきり言ってらっしゃいますし、
はい、
あの元々あれなんですよ、その翔選手からオファーが来たんですよね。
はいはいはい、
はい、その T シャツのデザイン一緒にやってくれませんか、
やってくれませんか
って言
われ
て、で、まあ、そのこちらドット絵は描けるんですけどデザイナーじゃないんで、
はいはい、
でデザインの方は、まあ、一緒にやりましょう、部品はいっぱい作りますよっていうので、で、あの最初翔選手のを作らせてもらったっていう経緯ですね。
あれちなみにもう全然ぶっちゃけた話しかですけど、どうやって描いてるんですかあの絵。
ね、ドット絵はあの専用のソフトがあるんですよ。
へ
ー、結構その2種類他にもあるんでしょうけど、
はいはい、
エッジっていうソフトと、
はい、
エースプライトっていうソフトがドット絵業界では強くて、
はいはい、
僕はそのエッジっていう方を使うんですけどね、
はいはいはい、
あのちょっと古い話を言うとあのワープロで言うとあの一太郎と松陰みたいな、
ああなるほど、もう、 もうあの大物中の大物みたいなやつがいるんですね。もう二大巨頭がいるわけです、いるわけですね、
俺松陰派やねみたいな、
はいはいはい、
そんな感じで、だどっちがいいとかないと思うんですけどね、
はいはいはい、
でもあれだと思いますよ、ただあのイラストレーターとかでドット絵描かれてる方もいると思いますね、
はい、ああ、じゃあそういったものをこう使われていろいろと絵を描いてらっしゃいますけど、すげえ早いじゃないですか、その例えば
マ
ーさんのツイッターとか見てると、あ、
この選手が勝負で
この選手が何かとかこの試合の結果がとか、はいはい、明日この、選手権が行われますとかいうのにポンポンってすげえスピードで出してくるじゃないですか。
書いてますね。
時間はそんなかからないんですか、やっぱ野中さんが書いて
る。どうでしょうね、まあ、30分から1時間ぐらいじゃないですかね。
あ、デスペラード選手とか顔めちゃめちゃ細かく書いてたじゃないですか。
あ、難しいですね、
あれ大変でしたよね、多分あのドアップ、
そうですね、
デスペラード、
あ、ですね、大きい絵の方は早いですね、
大きい方は早い、
大きい方は早い、ちっちゃい方が時間かかるんですよ、あのやっぱりもう一回あれなんですよ、書き出してスマホに見せて、
はい、
もう一回書き直してっていうのを、
あ、
1テイクは絶対やるんですよね。気に入らんときはもう3テイクぐらいしてますんで、
やっぱそう見えるか見えないかみたいな。
そうですね、大きいのは逆にパソコンの画面でもそんなになんていうかな違いがないんで、
はいはいはい、
小さいドット絵はあのスマホにしたときに、
はい、
思ってたのと全然違うかったりするんですよね。
あじゃあ小さい、まあ確かにそうですよね、小さいのって引き算ですもんね、要素を減らさないと分かんないんですもんね、逆にね。
そうそうそう、あの何か入れたら何か消えるんで、
はいはい、てんこ盛りにするとなんかそれこそねファミコン時代のあのキャラが分かんなくなっちゃうやつみたいなことになるってことですよね。
そうです、だ結構あのそう今バロンさんおっしゃったファミコン的とかいうのを結構僕大事にしてて、
はい、
あの当たり前ですけど今のツール使ってドット絵描くと、
はい、
その今僕描いてるのってスーパーファミコンレベルにしてるつもりなんですけど、
はいはい、
スーパーファミコンの開発環境より今のパソコンの環境の方が全然高いんで、
あ
その色の数とかもう無尽蔵に増やせるんですよね、
はいはいはい、
でそっちの方が綺麗に見えるんですけど、
はい、
そのじゃあスーパーファミコンにできたんかってできないんですよ、
はいはいはい、
でその辺かなり気にしてますね。
あそれでこう、まあ、なんだろうな、あえて劣化させるというか要素を
減らして、だそうです、ね、だその肌の色も基本2色にするとか、
はいはい、
そのマスクとタイツも同じ色にするっていう風に、その、ね、青が貴重の選手だったら、
はい、
青と白を使ってて青が貴重やったら青は2色使うけど白は1色とか、
あ
で結構あれですね、色の数は自分で制約決めてますね。
ちなみにご自身で描いててお気に入りの選手っていらっしゃいますか？
最近だとねマスターワト選手なんですよ、ね、
マスターワト選手、
はい、
それどのあたりがワト選手は今青とも言ってましたけど、
あまあまあ青もそうですけどね、ワット選手はポーズとシル、あの入場ガウンを描いたんですけど、
はい、
あのポーズとシルエットですね、これがうまいこと表現できたなっていうのを思ってて、しっくりきたパターンの一個ですね。
逆に難しいのとかありますよね。
そうですね、まあ、どっちにしろあのすごくねシンプルすぎる人と、
はい、
あと複雑すぎる人はどっちも難しいんですよ。
シンプルすぎる人と複雑すぎる人、
はい、
確かにシンプルは難しそうですね。
ものすごい難しいですよね、そのあの、ね、まあ、言ったらあのね、黒いショートタイツだけの方、うん、ヤングライオンの選手とか、
はいはい、
もう引退されましたけど中西選手とか、
あ、
まあ、言ったらねもうタイツだけじゃないですか。
そうですね、ただでかいレスラーを描くっていうことになっちゃいますもんね、中西さんとかだと単純に。
そうなんですよね、でね、そのやっぱ顔や体に特徴はもちろんあるんですけど、
はい、
それをドット絵で表現するのって難しくて
確かに髪型もな、中西さんさっぱりしてらっしゃるしな
そう
難しいっすよね。
めちゃくちゃ難しいですよね。
あじゃあなんかそれこそなんか髪長かった、田中さんじゃないですけど髪長くて派手髪でとかの方が表現はよっぽどしやすいってことですよね。
いや田中選手はねめちゃめちゃ描きやすいですね。
あ描きやすいですか。
描きやすいです、もう表現するものがあの当たり前ですけど色とシルエットと、はい、で模様、
はい、
この辺が何か特徴あれば大体うまくいくんですけど、田橋さんは3つともありますからね。
あすごい、僕変なことをここでもう今ちょっと思いついちゃったんでどうしても聞きたいですけど、
はい、
後藤弘樹 VS 高木慎吾とか書きづらくないですか。
ああいやでもね後藤さんもね高木さんも全然書きやすいですね。
あそうですか。
はい、
なんか2人並ぶと似ちゃうのかなってちょっと要素を減らしていくとい
や結構ねシルエットが今後藤選手って、
はい、
まあまあ、今というかずっとあの袴タイプのショートタイツなんで、
はいはいはい、
まあ、言ったら下の方が広いですよね。
あ、はいはいはい、で
高木さんの方はあのピチッとしたロングタイツ で、
はいはい、
であの上半身がねやっぱり、はい、アンプアップされてるんで、
はい、
いわゆる逆三角形じゃないですか、
はいはいはい、
っていう 違いがあるんで、はい、シルエットの差が出る2人は分かりやすいですね。
なるほどね、
はい、
そっか。じゃあシルエットの差さえ出れば割と、
そうですね、そこは結構やりやすいですね。あ、だから田中さんはもう髪型が唯一無二なんで、
ああなるほどね、そこを表現するともう分かりやすく、
はい、あの髪型の上半身ってもうやっぱりそれだけで田中さんに見えると思いますね。うん、
あとは白とかね、こう貴重にされてるイメージありますもんね。最近でもあれですもんね、あの海外のストロング系のデザインとかもされてますもんね。
ああそうですね、やっぱりその毎日一体描こうとは思ってるんですけど、
はい、
その仕事終わった趣味の時間に、
はい、
やっぱり、ね、好きな選手はやっぱ描くの早いし上手に描けますから、
はいはいはいはい、
いやもうストロングは結構好きなんですね。
好きな選手が多い、
的な選手が出てくるし、
はいはい、ここはちょっとじゃあストロングはあ描いちゃおうかなっていう感じで描き始めるんですね。
そうですね、そのねストロング、どなたがそのなんかブッキングとかされてるんか分かんないんですけど、
はい、
やっぱ選手発掘すごい面白いですよね。
うん、そうですよね、
ストロングは本当に、
結
構なんかあの柴田選手とかが、
はい、
その選手がどうやって来たかとか、
はい、
どこで活躍してるとか話すじゃないですか。で、
はい、
これじゃないですけどすごいね、まだ駆け出しの方とか結構多くて、
はい、
どこにもね所属しないでフリーだけですよっていう人もいるんですけど、
はいはい、
もう原石だらけでね、
うん、
この人すげえなーって日本来てほしいなーっていう人が結構ポロポロ出てきちゃうから、
そうですよね、
見ててほんと楽しいですよね。
もうね、見どころ意外とね、そのなんていうんだろう、でもその国民性の違いとか気性の違いじゃないですけども、気性荒いですもんね。お前さよならとかすぐ言い出しますもんね。
そう、あの展開早い、
早いですよね。やっちゃらんねお前とはっていう
どうしたんやぐらい早い、ね、
そう、さっきまで仲良く戦ってたじゃんと思いながら
そこの2人組むんやとかね。
ね、
クリス・ディッキンソン選手はそうチームフィルシーも僕 T シャツ書かしても
フィルシー書いてましたよね。
もうあっという間にクリス・ディッキンソン選手がだあの追放されて
されるっていう
4人があっという間3人早っ
4人
ロゴだけにしとけばよかったみたいな
4人で書いちゃったよドッテレスラーみたいな、
まあ、なんかこう思い切りがすごいんですよね。あのタイトル戦するのはね分かるんですけど、
はい、
もう即追放かっていう
ね
いや結構あれなんだと思いますよ。あの皆さんバックステージで言われてますけど、
はい、
私ねそのアメリカでも新日本プロレスさんってやっぱり影響力大きいんでしょうね。
うん、みたいですね。
なんかもう一発勝負ぐらいの感じで皆さんね試合してるのがすごい。あれないんですよ、あの昔から日本のヒールの選手って、
はいはい、
日本プロレスで悪口言うじゃないですか。
はい、言いますね、
あぶっ潰してやるぞとか言うじゃないですか。
言います、言います。
俺が乗っ取ってやるよとか言うじゃないですか、う
ん、はいはい、
ストロングで、まあ、その明確にベビーヒールってあんまないんですけど、はい、どう考えてもヒールの人たちが、
はい、
俺は今新地で戦っているんだって言うんですよね。
あ、なるほどね。いつか侵略してお前らの全てを俺が奪ってやるとかじゃないってことですね。
あ、そう、そっちじゃないんですよ。見ろ、俺が新日本に立っているんだみたいな、もう、
ね、そこが
なんかリスペクトが隠せないっていうのはね、
やっぱそこはやっぱね世界的に見る業界第2位っていうところのやっぱあるんでしょうね。
そうでしょうね。
世界ランキング2番目の団体ですもんね、新日本は。やっぱり
そうそうそう、なんかこう名をね、うん、上げに来てる感が、野心がもうものすごい見えてて、
はい、
そういうのもやっぱストロング面白いんですよね。
あ、そっか、日本のお前ら待ってる、俺が潰しに行くぞっていうコメントはないっていう
真っ赤くないですそのライオンマークをね、その俺のマークに変えてやろうぜみたいなこと何人も言ってきたじゃないですか。もう全然違うんですよ。この意味が分かるか、俺はここでいるんだみたいな、
リスペクトしちゃ
ってもう見ててちょっと泣けてくるんですよね。
まあ、本人
が好き
本人のし上がりたいっていうのが先に言っちゃってるんでしょうねきっとね。
そうです。いやなんかねやっぱそのなんかにじみ出るのはねやっぱり面白いというか。うん、
どこかでね合流とかあったらいいですけどね工業的
に、ね、ストロングとね。永田さんとね小島さんが行かれて、はいはい、
行かれましたね。
ああいうのがねちらほらあるといいなっていう。
そうですね。
その逆にね向こうの方もゲスト的に日本にね1シリーズだけ来るとか、
はい、
やってほしいなっていう
ね思いますよね。というわけで野中さんのインタビュー聞いていただきましたけども、ね、商品化の話、翔選手からオファーがくれて嬉しかったって話をいただいたりとか、ドットレストラン毎回早いんですよ本当に上がるのが。でも1時間ぐらいで書いてらっしゃるということで、この番組のねプロレス聞こうぜっていうドットレスラーバージョンも書いていただきましたけど、さすがこうなんかね分かりやすくというか、私バロン山崎わーっとこう叫んでるような絵を、うちのツイッターのねこの聞こうぜの公式ツイッターのバナーに書いてある写真と同じような写真を多分モデルにしていただいたんですけども、で小さい方が難しいと、大きい方はパソコンで見ても大体違わないのでそんなでもないっていう話を伺いましたね。でやっぱりファミコン的なところっていうのを意識して、でソフトウェアなんかも惜しむとこなく教えていただいたんで、ぜひ放送聞いてやってみたい方はですね、ご自身でもドットレスラー上げていただいてはいかがでしょうか。さあというわけでございまして、野中さんのインタビューの続きはまた次の次の回、再来週に放送する予定でございます。どうぞ皆さんお楽しみに。新日コネクションでした。新日本プロレスプレゼンツプロレス聞こうぜ、本日の皆さんありがとうございました。ちなみに今回はですね天山選手のインタビューも配信版の方に、ロングバージョンで載せていただきますし、あと野中大蔵さんのインタビューも実はいろんな話を語っていただいてて、こちらも、配信版の方はロングバージョンでお届けしたいと思っておりますので、ぜひ、8月の13日公開になります、ポッドキャストでしたりとか新日本プロレス公式 YouTube、そちらで、聞いていただきます。こちらのプロレス聞こうぜ、ぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いいたします。さて今後の新日本プロレスでございますが、ゴジラ VS コングプレゼンツサマーストラグル2021、今日8月7日後楽園大会からスーパージュニアタックリーグ2021こちら開幕いたします。いろんなタックが出てますけどね、皆さんも注目のタックを見つけてですね、ぜひ観戦楽しんでいただきたいなというふうに思います。そして8月11日横浜武道館大会ですが、ネバー無差別級6人タック選手権試合を行われます。王者組石井智弘、吉橋、後藤弘樹 VS ロスインゴ、ベルナブレス、でハポン、内藤哲也、真田武士でございます。さあこの戦いも 9.4、9.5 レッスルグランドスラムインメットライフドームに向けて大事な一戦となってまいりますので、ぜひご注目ください。さてお送りしてまいりました新日本プロレスプレゼンツプロレス聞こうぜ、いかがでしたでしょうか。今後も皆さんと一緒に番組を作っていきたいなというふうに思っております。番組プロレス新日本プロレスへのご意見や感想はもちろん、プロレスにまつわることどんなことでも結構でございます。選手入場曲のリクエストとか大会テーマ曲のリクエストとか新コーナーの企画だとか、あと聞こうぜクイズもね、これからどんどんやってきますので、ぜひご参加いただきたいなというふうに思っておりますけれども、メールの宛先は pk@lucky-ibaraki.com pk@lucky-ibaraki.com 番組公式ツイッターアカウント茨城アンダーバー NJPW ハッシュタグはプロレス聞こうぜでつぶやいてください。ラッキー FM 茨城放送制作、新日本プロレスプレゼンツプロレス聞こうぜ、この番組は新日本プロレスブシロードの提供でお送りいたしました。それじゃあ来週もプロレス聞こうぜ！